説教、子どもの病を担って増田こと牧師。
今朝皆様とこうしてご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。寒い日々の中にも球根が土の中で栄養を蓄えて春に芽を出そうと備えているように、私たちも主の糧をいただいて共に歩んでいく日々を送らせていただきたいと思います。先日ある若い青年って重複ですね、女性と話をしていました。その方はキリスト者のご家庭で育たれて、聖書やキリスト教の考え方は自分のこうそこにあることを感じているし、それはとても良いものだと思っているけれども、例えば信心といった場合に、それは今のこの自分の状態といわゆる信心というのは何か違いがあるんですか、こう聞かれたんですね。もしあるとすればそれはどんな違いですかね。これはきっとキリスト者の家庭で育たれたり、あるいは教会学校に行っていたとか、学校がキリスト教主義の学校であった、礼拝を行っていたというような人たちにとってはとても素朴であるあるな疑問だと思うんです。皆さんはどういうふうに思われますか。日本の社会で生きていると信仰心があるというと何かとても特別なことのように思われます。信心深い人というのは今の自分とは違う何かこうもっと特別に信仰心が熱いとか熱心だとか、そういうふうなことを言うのではないか。何かこうキリスト教の信仰というそのものはとても自然に自分の中にあるんだけれども、それとは別のものが何か必要なんだろうか、そういう思いですね。しかしちょっと私たちここで考えてみたいと思うんですけれども、そもそも私たちにとっては信じるってどういうことなんだろうか。信じないで人間は生きていくことができるんだろうか。素朴に皆様今日電車でここにいらした方々もいらっしゃると思うんですね。何時何分時刻書いてあると、あ、何時何分に来るんだな、まあ小田急線よく遅れますけどね。でそうすると私たちは何時何分に来るんだなと思ってそれに間に合うように家を出るわけです。それは電車が来るって信じてるからですよね。人と待ち合わせの約束をして、じゃあこの時刻に会いましょうね、その人はその時刻にやってくる、まあごめんなさい私遅れることもありますけれども、そうやってお互いがその時刻に来るんだっていうことを信じてそこで待っているわけですね。いやいや、そういう信じるといわゆる宗教的な意味での信仰っていうのは違うんじゃないか、もっと特別な何かなのではないか、そう私たちは考えているのではないでしょうか。では聖書が言っている信じるとか信仰っていうのは本当にそういう何か特別なものなんだろうか、そのことを私たちは今朝ご一緒に考えてみたいと思うんです。改めて私たち信じてるからここに来てるのよ、そうおっしゃるかもしれませんけれど、いや、そう言われてみると確かにそうだな、そうお考えになる方もあるかもしれません。確かに人間にとって一番つらいのは誰も私を信じてくれない、あるいは誰も信じられないということなんだと思います。その意味で私たちが生きていくということは信じるということがその基盤にある。どんな人にも何を信じるのかということが大切になってくるのではないでしょうか。そしてキリスト教の信仰という言葉の中には実は二つの意味合いがあります。それは一つは安心とか信頼というものです。誰でも生きていく上で持っている、私たちが生きていく上で信頼ということを基盤にして人は成長していくのだと思います。ヘブライ語ではこれをバータハっていうふうに言うんですね。もう一つの表現があります。それは何かと言いますと、 確信確実だということ、アーマンっていうヘブライ語なんですけど、それに基づいているこう印や言葉を手がかりにして、今に見えない現実なんだけれども、それが確かなものだということを確信しながらこう近づいていく。今はとても先が見えない状態にあるんだけれども、でもきっとここから導かれていくに違いない、そういう確信を持って、これをアーマンというふうに言うわけですね。信仰という言葉はこのように意志と理性が結び合って私たちを支えているものです。盲信、つまり何を信じているのかもわからないけれどもとにかく信じてますとか、変なふうにそれを持ってきて信じていますというのではなくて、聖書が語っている信じるというのははっきり意志と理性がそこにはある。それが私たちにとってはとても大切なことなんだと思います。でもでは何を信仰だと言っているのかということは、実は私たちにとってこれが信仰だって自分で気づくのではなくて、あなたそれが信仰よって言われて初めて気づくっていうことあるんじゃないでしょうか。そして今朝私たちが出会う一人の女性は、あなたの信仰は立派だとイエスに言われた女性なんです。マタイによる福音書で実はこの15章までイエスからそんなふうに自分の信仰のことを言われた一人はただ一人いない。この女性は、あなたそれが信仰なんですよ、それが大きな信仰なんですよ、言われた一人の女性に私たちはこれから出会おうとしています。それはティルス・シドンという地方でした。イスラエルの中心であるエルサレムからは北西のところにあって地中海沿岸に接しているそういう場所です。実はこのティルス・シドン地方というのは外国人が多くなっていて、ユダヤ人たちからすると外れた場所っていうんでしょうか、終焉と呼ばれるような場所でした。異邦人と呼ばれた人たちの住んでいた場所です。そういう場所にイエスはここでひととき退いて出かけていっているわけなんです。彼はイエス・キリストは自分が一生懸命福音をユダヤの地方で伝えていたにもかかわらず、そこにいた人々に受け入れられませんでした。一時その場所から離れてこのティルス・シドン地方に行って、そして休息を取ろう、もう一度自分の時間を取り戻そうとしてここの場所に来た、そういう場所だったと思います。そこで一人の女性がそばにやってきました。この女性はカナンの女だと言われています。カナン地方というのは今のパレスチナです。パレスチナの女性だった。ユダヤ人であるイエスとパレスチナの女性、この二人の立場は全く異なります。今でも私たちはその地においてパレスチナとイスラエルという二つの国が共存できないまま紛争状態にあるということをよく知っている。そしてその根っこはこの時代もっと以前から始まっていたわけですね。先住民としていたこのカナンの女性です。このカナンの女性は言ってみればユダヤ人からすれば触れたり会話をしたり交際したりすることを禁じられていた、避けていた相手です。よそ者、触れてはいけない人、アンタッチャブル、そう言われていた人だと思います。その女性が今イエスの前に来てやむにやまれぬ思いを持って叫んでいる、呼びかけている。やむにやまれぬ事情というのは、彼女には病の子供がいたんです。病の子供になっていました。どのような病かということは具体的に分かりませんけれども、悪霊に取り憑かれているとそう表現しています。この当時病を負っている人自身を悪霊に取り憑かれていると という言い方をすることによって、社会の外側に置いていたんだと思います。つまりこの女性が訴えていることは、私の子供は病を負って、そして社会の外側に追いやられています、助けてください、そういうやむにやまれぬ思いを持っている。どうしてもこの子供を生かしたい、この子供の命を神様から与えられた命として生かしたい。本当は民族が違うパレスチナの女性、ユダヤ人の男性との間には交際がないどころか敵対関係にある、そういうこの一人の女性がこの叫びをイエスに向けているのです。子供を生かしたい思い、どういう思いかというのを私たちは旧約聖書から聞きました。旧約聖書、先ほどご一緒に読んでいただきました聖書の箇所、列王記の上3章、これはソロモンという王がどれほど知恵に満ちていたかということを示すエピソードなんですね。ソロモンのところにある2人の女性が連れてこられて、そして2人の女性は同時期に子供を産んだ、遊女だったとあります。そして同じ部屋で生活をしていて、2人とも同時期に子供を産んだんだけれども、ある朝一人の子供が死んでいた。そうすると母親は2人とも、生きている方が私の子供で死んでいる方があなたの子供だと言い張ってやめない。そしてこの2人の母親はソロモン王の前に連れてこられたわけです。ソロモン王はその話を聞いて、よし、わかった、じゃあその子供を連れてきなさい、剣で半分にしようじゃないか、半分ずつそれぞれに渡したらいいよ、そう言ったんですね。いや、そんなこと言うのかなと思うんですけど、まあそう言ったんです。で、そうしましたら一人の母親は、いいえ、この子供の命をどうぞ助けてください、そしてこの後から来た方の女性にこの子供を渡してください。後の方の女性は、どうぞ半分にしてください、どっちのものにもしないでください、そう言ったんですね。で、ソロモンはどうしたかっていうと、この子供をどうしても生かしてくださいと言った母親の方に、この子供を渡してやりなさい、そう言った。子供の命をどうしても生かしたいと思っている、そっちが本当の母親だというふうに彼は判断。このエピソード、大岡越前守のドラマの中で使われたんです。本当ですよ。これディレクターさんが多分このエピソード聖書知ってたんだと思うんですね。で、それこれそっくりそのまま使われてました。で、それ見てました。で、あれどっかでこれ見たことあるなと思ったら、あ、聖書だ、ソロモン王のところだって言ったら、大岡越前の神やーとか言って、でそれやってたんですよ。で、二人に分けてやんなさいなんて言って、ほんでさ、刀で綺麗とかってやってました。たら、お願いします、子供の命を助けてくださいって言った母親の方にあげなさいって、同じじゃない。そうです、聖書ネタの宝庫ですから、もう小説とか映画とかテレビドラマとかどこでも使われてますよね。子供を思う、ある意味ではこう子供の命をどうしても救いたいっていう、そういう思いというものがそこには表されているんだと思います。この母親もそうなんです。だから何をしたかっていうと、境界線を越えたんですね。それまではこの母親の前には境界線があった。パレスチナの女性で、ユダヤ人の男性なんてとってもではないけれども、私たちは交際もしません。それだけではありません。この聖書の箇所、マタイによる福音書の15章の中で最も難しいところは何かっていうと、イエスの態度なんです。なんだこれは。お読みになって、司会者がお読みになって、すごくこうリアリティのある読み方だったので思われませんでしたか。なんでもう少し優しく言えないのかな。ダビデの子よ、主よ、私の子供を救ってくださいと言っているこの女性に対して、イエスはまず沈黙。イエスってそういう方なの、言ってますよね。そしてあろうことか、その後何と言ってるかというとですね、このところでイエスが答えているのは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、そう言ったんですね。つまり、あなたユダヤ人じゃないですよね、私はまず 私の同胞のところに使わされてるんですよ、そう言った。それでも女性がこう食い下がってですね、主よどうかお助けくださいと言ったものですから、イエスは3度目に今度は子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、どうですかこの言葉、イエス様ってそういう方なの、もっと優しく病気に苦しんでいる子供を持つお母さんに対して、そうだよね、あなたも大変だよねの一言ぐらい言えないの。つまりこの箇所ではこういうことですよね。子供にパンはあげるけれども、子犬っていうのは言ってみればこう異邦人の人たちですね、ユダヤ人ではない人たち、パンをあげるのは子供だ、子犬つまり異邦人の人たちにあげるパンはないよ、なんて冷たいんだろうな、全世界の救い主じゃないのかイエスキリストはって、こう思いになりませんでしたか。思いになりましたよね。私もそう思いました。そうなんです。でそれがこの聖書の箇所の一番難しいところなんです。ですから聖書を解釈する人たちはいろいろとこのところに理由をつけたんです。これはおそらくマタイによる福音書がユダヤ人を中心に書かれたものだからこんなことがあったんじゃないかと。いや私はそうは思いませんね。イエスはこの時代のユダヤ人の男性としておそらく当たり前の態度を取ったんだと思います。この当時のユダヤ人の男性だったらおそらく誰一人として間違いなくこういう態度を取ったんでしょう。だからユダヤ人の男性としてイエスは決して間違ったことや外れたことをしたわけではないんです。むしろこの女性の方がそういうお互いの関係であるにもかかわらず踏み込んでいったんです。相手のこの線を引いているそのところに踏み込んでいったのはこの女性の方なんですね。イエスのことをちょっと考えてみたいと思います。彼は今ここで一種の一時避難をしているんです。リトリートと言います。キリスト教主義学では収容会、リトリートと言いますね。一時退散しているわけなんです。そうです、人々は周りに、彼の周りに集まってきました。癒しを与えてほしい、この聖書の箇所の前を見ていると多くの人の癒しを与えたと書いてあります。そしてその後には何千人もの人に糧を与えているんです。彼の周りに来た人は彼に手を出します。欲しい、与えてほしい、与えてほしい、あなたは何を与えてくれるのか。でもそれを与えても与えても誰もイエスに対して、ではあなたはどなたですか、あなたは私たちの救い主ですかと誰も聞かない。こういうことってあるんじゃないでしょうか。人を相手にしていろいろなことを提供する仕事、サービスだとか介護だとか看護だとか医療だとか、そういういわば感情を用いる仕事、対人関係の仕事という感情労働というふうに言われます。人と接する、だからこそ離れて自分を回復させる時間が必要です。そうでなければ燃え尽きてしまうからです。あ、ちなみに牧師もそうですそうでなければヘトヘトになって燃え尽きてしまう。イエスもこの地に来たのはいわば退いている地なのです。おそらくイエスのこの顔の前には営業終了という札がかかっているわけですよね。24時間戦えません、こういうことです。でもそのところに彼女は訴え続けました。主よ、ダビデの子よ。驚くことにイエスに対してこの名を、この称号を用いたのはマタイによる福音書15章もう半分を過ぎてこの女性が初めてなんです。主よ、ダビデの子よ、あなたは私にとって救いを与えてくださる方に違いない。私たちもそうではないでしょうか。メシアではない私たちにも経験があるのではないでしょうか。あなたの時間、あなたのお金、あなたからの贈り物を求める人たちに囲まれているけれども、私がどういう人間なのか、私が何者なのか、誰も関心がないのか。何を与えてくれるかは関心があるけれど、 ではそれがどなたなのか関心がない。イエスは営業終了って下ろしていたそのところで出会ったこの女性こそが主よダビデの子よ、一番あなたが誰なのかということを知っていた人だった。一番遠くにいると思われる相手の口からその言葉を彼は聞いたんだ。そこには彼女のやむにやまれぬ思いと同時に彼女の理性や意志があると思います。イエス自身にもそこにははっきりとした境界線がありました。もうエネルギーはない、そしてあなたは境界線の外にいる人だ。彼女はあえてその言葉を受け止めたんです。私はいつもこのことを思います。そんな失礼なと彼女は言わなかったんですね。どう言ったかというとですね、このところちょっとご一緒に見てみたいと思うんです。主よごもっともですって言ってるんで、ごもっともですってどういうことでしょう。その通りです、あなたの言っていることは間違っていません、その通りなんです。でも子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。確かに子犬かもしれません。でも子犬だって、この子犬っていいですよね。どうしていいかっていうと、食卓に一緒にいる存在だからなんです。イエス・キリストも外にいる犬だとは言わなかったんですね。子犬っていうのは食卓にその周りにいる、一緒にいる子犬、子犬だって食卓のそばにいる子犬だってこぼれたパンくずはいただきます。そういう彼女のこの言葉を聞いて、イエス・キリストのその境界線というものがどこかでふっと破れていったんです。出会いの中で破れていったんです。衣川久子さんという聖書学者は、女性の視点で聖書を読むという本の中でこの聖書に関して境界線を越えるということを記しておられます。この女性の行きたいと願う気持ち、何としてでも娘をこの苦痛から解放させたい、病気がもたらす苦痛と同時に病気がもたらすあらゆる差別、苦難、そういうものから解放させたい、必死になって願ってきました。その必死になって願ってきたこと、今の見えない未来を手を伸ばしている、今の状況ではなくて見えない未来に対して解放されるその将来があるということに彼女は手を伸ばした。そしてその手を伸ばしたことにイエスは変わっていきました。イエスは最初境界線を越えなかったのですけれども、最後には女性の方に踏み出すまで変わっていったのです。皆様あれと思われますか。
いやイエスは神の子なんだからイエスの方が変わったというのは、それキリスト教教義についてどうなんですか。
イエスは誠の神にして誠の人です。人というのは人との出会いの中で変わっていくものです。そしてそれはイエス・キリストご自身の生涯の中にも起こったことだったのではないでしょうか。ここでイエス・キリスト自身がその境界線を取り払われる、いえ広げられているということが起こっているのだと思います。それが福音の本質です。彼女の信仰を通してイエスは、神がご自分に与えられている目的はそれまでに思い描いていたよりもずっと大きいこと、そして自分の手は実はそこに届くんだということにここで気づかされているのではないでしょうか。古い境界線は新しいビジョンによって乗り越えられていく。明日はまたどうなるかわからないけれども、今日出会ったこの異邦人と呼ばれて境界線の外にいると思っていた女性、その内側に置くことでそれは広がっていきます。私たちもそうだと思うんです。自分の働きを あるいは教会の使命を自分で決めたり狭めたりするのではない。主の腕は大きく広げられていき、全世界はすっぽり入るまでにそれは広げられていく、言っているのではないでしょうか。どこまで広げられているんだろうか、イエスの腕は。十字架に釘打たれるまで広げられているのではないでしょうか。神は私たちに繰り返し呼びかけながら、古い境界線を後ろ広げさせて、外側にいると思われる人を迎え入れるように、関わりを求める人を、関わることによって私たちの内側に共に生きるようにと招いておられます。尻込みをして自分の定めた境界線にしがみつこうとしているのか、新しい領域に足を踏み入れようとしているのか、そこには痛みもあるかもしれません。新しいことに自分が変わっていくって痛いことですよね。それまで自分が思っていたことを変えられていくって誰でも痛いことですけれども、その中に新しい関わりと新しい神の民の姿があると、イエスはここで私たちに示しておられるのではないでしょうか。イエスは初めて主よと呼ばれたその彼女の信仰に応えられたのでした。そしてここで言っておられます。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。それが信仰なんだ。このカナンの女性は全くそんなふうに思ってなかったと思いますね。多分そうではないですか。必死の思いを持っていただけなんです。でもその必死の思いの中から境界線を踏み越えて、でも自分の未来に、この子供の未来に手を伸ばしたいと思った、そのことをイエスはあなたの信仰と名付けてくださったのではないでしょうか。私たちもそうやって一緒に生きています。私たちはあなたの信仰はって言われて、いやいや私そんなに信心深くありませんからそう思いますね。けれども、いえ、あなたのその姿が、あなたのその生きようとしている根底にあるものがあなたを支えている信仰なんですよ、言われた時に初めて私たちの間にその姿がはっきりと現れてくるのではないでしょうか。今週私たちが出会うすべての人たち、一人一人との間に私たちのいろいろな関わりが生まれてくるかもしれません。中には豊かな関係、その豊かさの中にはもしかすると痛みや、ある時にはチャレンジがあるかもしれないけれども、その中で私たちの神の民としての成長や成熟、神様が与えてくださる神の新しい民としての姿がある、そのことを信じて信頼して歩み出させていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちがあなたのことを呼びかけるとき、そこにはさまざまな思いがあり、どう捉えてよいのかわからない、言葉にできない思いがある。いえ、そういう時がほとんどですけれども、そうやって呼びかけ、叫び、架け橋を架けたいと願っている、その思いをイエス・キリストは信仰と呼んでくださいました。自分の人生を、どんなにさまざまな課題を抱えていても、自分自身の人生を一生懸命生きたいと願っている、その私たちに、あなたはそれが信仰なのだと呼びかけてくださいました。その呼びかけを聞いて、私たちはこの1週間それぞれの場所に派遣されていきます。神様、どうぞあなたが与えてくださる力を、あなたが伸ばされている身腕を信頼して歩んでいくことができますように導いてください。 寒さの中にあって弱さを覚えている方、自分の将来のために今チャレンジしている学生たち、あるいは課題を抱えながら辛い思いをしている一人一人に、神様がその場で寄り添ってください。力を与え、もうひとたび立ち上がることができますように導いてください。今日の午後行われますすべての教会の技の上にも、あなたの導きと聖霊の満たしを与えてください。私たちがここから出かけていくときに、あなたからの使命を追って、しかし軽やかに出かけていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。